皆様おはようございます。先週はちょっと私が初めてコロナに罹患してしまいまして、初めてこの礼拝をお休みさせていただきました。本当に、申し訳なかったと思います。今すっかり元気になりましたので、罹患してもう十分日数も経ってますが、念のため今日だけはマスクをして、メッセージをしたいと思います。よろしくお願いします。で今日の、箇所はサムエル記の7章になります。でサムエル記今まで読んでまいりましたけれど、この1章から7章までが、一つのひとまとまりの話、物語といえます。1章から7章までが、一旦この一つのですね、部分が完結するところですね。で1章から7章までは主人公はサムエルですね。サムエルさんが主人公、彼が獅子なんですが、彼が主人公になっていきます。では8章以降はというとですね、今度はイスラエルの最初の王様ですね、初めの王様のサウルが中心になっていきます。ですから8章以降はですね、主役がサムエルからサウルに移っていくわけですね。サウルが王になっていく、またイスラエルが王政ですね、王をいただくになっていく、そういう話になっていきます。ですから8章以降はあらゆる内容が変わってまいります。それに対して、今日7章まではですね、なんて言いますかね、イスラエルが今まで、王様がいないわけですけど、その代わりに獅子というですね、リーダーがたまに現れるわけですね。獅子によって率いられる時代であると。でその獅子の時代の最後の時代ということですね。ですからサムエルという人は最後の獅子と言ってもいいと思うんですね。サムエルが獅子の時代の終わりであると、そしてこれからいよいよ王様が現れるというそういう時代、ちょうどこの時代の移り変わりの時期でありますね。獅子というのはですね、皆さんもいろいろ有名な獅子を知っていると思いますが、獅子記というのがありますよね。サムエル記の前の時代には獅子記というのがあるわけですが、そこには12人の獅子が登場します。12人ですね。有名な獅子ではギデオン、皆さんご存知のギデオンや、デボラ、女性のデボラ、またサムソン、こういう有名な獅子が出てきます。獅子というのはヘブル語ではですね、裁き人、裁く人という意味なんですね。ですから獅子というのはどういう仕事かというと、基本的にはイスラエルの、12部族いますけど、部族の間でいろいろこう人々の間でこういさかいや争い事が起きるわけですが、そういった問題を仲裁したり、こう裁きというかね、裁きを執行する、そういうようなですね、共同体全体の世話役、世話人、あるいは裁判官みたいなね、そういう立場なんですね。ですから獅子というのは、イスラエルの間でいろんな問題が起きたときにその問題解決する、そういう人なわけですね。ただですね、獅子記を読んでますと、そういう裁き人ということだけでなくてですね、もっと人々が獅子を頼りにしたのはですね、どちらかというとですね、周りの国、外国が攻めてきたときにですね、イスラエルを守ってくれる、イスラエルを周囲の国々から守ってくれる、そういう、軍隊というかね、軍事的なリーダー、そういう役割なわけですね。ですから裁判官と同時に、将軍みたいなね、そういういくつかの、任務を受け持ってたわけですね。ただ獅子というのは別にその軍隊の専門家、軍人さんではないわけですね。あるいはナポレオンみたいな軍事の天才でもないわけです。確かにこの怪力のサムソンという人は百人力の偉大な戦士でしたけど、もう一人有名なギデオンさんという人はね、彼はとても平凡な普通の人です。平凡な人ですけど、彼がとても非凡だった、優秀だったところはどういうところにあるかというと、彼自身がですね、神様にすごく深い信頼を持っていた。ギデオンは神様に深い信頼を持っていて、同時に人々の心を神様に向けさせる、そういう信仰的なリーダーというね、ところがあったわけですね。ですから有名な話ですけど、ギデオンはですね、戦争に行くときにですね、 まあ、普通は相手の軍隊もより多くの兵隊を集めようとするわけですが、ギデオンどんどん数を減らすんですね。敵よりも少ない兵士で戦おうとする。そんなことすると負けちゃうじゃないかと思うんですけど、まあ別にこの少人数にしてですね、兵隊を追い込んで排水の陣にしようというわけではなくてですね、そうではなくて人間ではなくて神様の力で勝利したんだと、まあ、そのことを示すためにあえてこの兵隊の数を減らすということをするわけですね。ですからそういう意味で非常にギデオンさんというのは信仰的な人であったと。ですから戦いにおいても信仰によって打ち勝つんだって、そういうようなね人だったわけですね。ですから獅子の仕事というのは天才的なですね軍事戦略を立てて、勝利をするというよりもですね、むしろ人々を信仰的に導くということですね。そして、人々が真の信仰に立ち返った時に神様はイスラエルに勝利を与えてくれる、まあ、これが獅子で繰り返されるパターン、まあ、今日もまさにそうですね。サムエルが人々を信仰に立ち返らせて勝利に導くというですね、そういうパターンですから、獅子というのは、まあ、戦争の天才ではなくて、むしろ人々に、信仰をね、強めさせる、そういうことをする人たちだったわけですね。ですから、まあ、そういう意味でイスラエルの獅子という人たちとですね、その周りにいるいろんな国の王様あるいはリーダーとの一番大きな違いというのは、獅子というのは信仰のリーダーだったとですね、戦争のプロというよりも信仰のリーダーだったと。で、実はもう一つ非常に大事な点がありましてですね、これが実はこれから大きなテーマになっていくんですけど、獅子という身分はですね世襲されなかったんですね。ですから獅子は代々受け継がれることない、一代限りというか、ある特定の時だけなんですね。ピンチの時だけ特別に獅子が立って、彼はそのピンチが過ぎたら去っていくということをするんですね。ですから獅子の立場は決して接収されなかったんですね。まあ、そのことをですね一箇所だけ大事な部分で読んでみたいんですが、ちょっと獅子記というね前のところを見てみたいんです。獅子記の8章のですね、22節を見てみたいんですね。8章の22というのは、429ページになりますね。旧約聖書の429ページになりますが、四季の8章の22節以降を読んでみたいと思うんですね。はい、じゃあ8章22節ですね、お読みしますね。429ページですね、お読みします。その時イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたの子孫もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子もあなた方を治めません。主があなた方を治められます、というふうに言ってるんですね。ですから、まあ人々の方がもう代々ね、あなたの子供をずっとねその立場を受け継いでくださいと、あなたが、まあ、イスラエルのリーダーになってくれというふうに頼むんですが、そういうことは、しないと。私たちがあなた方を治めるんじゃないんだよと、主神様があなたを治めるんだということですね。ですから、まあ、こういうふうに獅子というのはですね決して獅子孫々に受け継がれる立場じゃないんですね。だからこれが王様と一番違うところですね。ですから今獅子の時代から王政にこれから変わっていくんですけど、一番大きな違いというのは世襲か世襲かじゃないかなんですね。これとても大きなポイントなんですね。これとっても大きなポイントで、なぜかというとイスラエルというね国の基本的な国の在り方っていうのはですね、神の下に人は皆平等なんですね。神の下に人は平等であると、まあ、そういう理想があるんですけど、でもある特定の立場がですね固定化されちゃう、世襲化されてしまうとですね身分ができちゃうんですね。特別な立場の人っていうのと、それ以外の普通の人ってなってしまう、そういう身分制度ができてしまうと。まあこれ日本のこと考えるとよくわかりますよね。日本の、まあ、与党議員のですね大体4割が今世襲議員と言われてますし、まあ、今の総理大臣もそうなわけですが、まあもちろんね世襲が悪いというわけじゃなくてですね、世襲議員にもとても優秀な方がいらっしゃいますが、まあ、しかしですね まあ、そうは言っても、かつての江戸時代の大名みたいにですね、ずっと国会議員の地位がですね、ある県は2代、3代、4代と受け継がれていきますと、ちょっともう、他の人は入れないですね。ですから、本人の努力を超えた、一種の固定された身分ができてしまうんですね。生まれた時からもう高い地位が保障されている、まあ、いわゆる銀のスプーンを加えてくるという、そういう人たちが出てきてしまうわけですね。でこれは一種の格差社会ですね。身分を固定化する方向に非常に、力になっていくわけですね。ですから世襲っていうのはそういう社会をですね、身分制度を作ってしまうっていう危険性があるわけですね。ですからイスラエル社会というのは、イスラエルはそうならないように、人が人を支配しないようにという理念の下にですね、できた神様の、共同体なわけですね。ですから獅子という立場もですね、その、まあ、イスラエルが危険、ピンチの時には立つわけですけど、その危機が去れば、必要がなくなれば、地位から降りるんだと、まあ、そういう潔さがあるわけですね。ですから、地位に固執をしないということなんですね。まあ、ただね、もちろんイスラエルにも身分制度というかですね、身分というか、世襲が全くないわけじゃなくてですね、祭司は、これはもう絶対、世襲なんですね。祭司の地位は代々受け継がれるわけなんですが、まあ、しかしですね、イスラエルの祭司制度というのは、このサミュエルの時代にはそんなに、祭司っていうのは大きな力を持ってなかったんですね。政治権力を持っていなかった。ですから何かこの祭司を身分を固定化してもですね、特権を享受するっていうふうなことではなかったわけですね。まあ、それが、新約聖書の時代になって、イエス様の時代になると、祭司ってものすごく力を持っちゃったんですね。宗教だけじゃなく政治や経済の力も持ったって、これは福音書で学びましたけど、ものすごく大きな力を持って、しかも世襲していくとですね、とんでもないことになっちゃうんですけど、まあそういう時代ですけど、サムエルさんの時代はそんな祭司っていうのはですね、あくまで、宗教的な分野に限定されていて、そんなにこの、イスラエル社会はですね、貧富の差を助長するようなことはなかったんですね。ですから基本的にはイスラエルの社会というのはですね、サムエルの時代は特別な地位の人がですね、ずっと世襲していくってことがない社会であったと、神様の下に平等な社会だったってことがあるわけですね。これはとても大事なポイントなんですね。で、王政っていうのはですね、ダビデとかね、立派な王様出てくるのでいいものと思っちゃうかもしれませんが、必ずしも聖書はそう見てないんですね。やっぱり王政をしてしまうと、特別な身分がですね、世襲されていくわけですね。王という身分が、でその大きな権力を持った人がいろんなこの圧政をするってことがイスラエルでも起きるわけですね。そうするとだんだんとこのイスラエルの中のですね、理想が変わってくる、神様の下に平等というのは変わってきてしまう、そういう大きな問題をだんだんこれからサムエル記で学んでいくわけですけど、しかしまあこういうですね、大きな変化が起きる前、王様ができる前のですね、神様の下にみんな平等なんだというこの古き良き平等の理想を体現した獅子、最後の獅子がこのサムエルということですね。ですから、本当にこのサムエルの記の7章というのはですね、一つの良い時代が完成し、また過ぎ去っていくっていう、そういうものを感じさせる箇所なわけですね。そんなことをね、考えながら今日の箇所を読んでいきたいと思います。7章ですね。まず1節2節をお読みしますけど、ここは前回までのね、騒動の中心にありました主の箱、契約の箱がどなたかというこの顛末を描いているところですね。契約の箱というのはイスラエルがですね、ペリシテ人から帰ってきた、イスラエルに戻してくれたんですけど、そのペテシェメシというところでですね、契約の箱を覗き見たイスラエル人がいたために、多くの人が撃たれてしまうという事件が起きてしまったんですね。ですから、せっかく契約の箱が来たのに、かえってこう不幸を招いたみたいなのを思われてですね、イスラエル人はですね、もうこの箱をどうしようかと、もうかつてのようにね、喜んで受け入れるって言ってできなくなっちゃったんですね。それで、キルヤテエリアム、エアリムっていうですね、あんまりよく知られない場所ですね。これはとてもあんまりこのいわゆる宗教的な聖地じゃないところですね。そういうところにですね、契約の箱を移すことにしたんですね。なんでこのキルヤテエアリムというよくわからないような土地に移したのかというのはですね、なぜかという、こんなに大事な契約の箱をなんでこんなところに移したかというと、 おそらくですね、まあ、理由は書いてませんけどですね、おそらくいろんなこの有名な宗教的な聖地ですねの人々が受け入れなかったと思うんですね。この箱を預かってくれと、この宗教的な聖地ですね、ペテルとかいろいろありますけど、そういうところの人々はこれはいらないということでですね、誰も引き取り手がいなかったと思うんですね。イスラエルの人たちもですね、契約の箱は確かにこうすごい力を持っているということをですね、だんだんとこの一連の事件で分かるわけですけど、ただその力が自分たちが使いこなせないと、要するに自分たちにも災いが来るかもしれないと、そういう諸刃の剣みたいなですね、そういうふうに考えて、だんだんこの箱を厄介扱いしてしまうわけですね。危険なものであると。ですから今まではね、この箱によって戦争に勝とうとか思ったわけですけど、そんな甘いものじゃないということで、もう危ないのでとか人目につかないところでですね、ちょっとひっそりと保管しようみたいに思っちゃったんですね。ですからなんとですね、この見知らぬ土地に20年間ですね、20年の間も保管というふうにね、今まであれだけ大騒ぎしたものをですね、今まで聖地シロにあったものを、そういうところに20年も保管するってなっちゃったんですね。ですからイスラエルに勝利をもたらすのは契約の箱だと一時期はみんなが思ったほどね熱狂したわけですが、もうそれが今やですね、こんな危ないものはどっかにこう、ひっそりと保管しようみたいになってしまったわけですね。そういうものがあったわけです。でやっぱり結局イスラエルがですね、勝利を得るためにはこの物で何かこう特別な秘密兵器みたいなものでですね勝てるわけじゃない、そうでなくて、イスラエルに勝利をもたらすのは何か、まあ、それが今日のポイントですね。今日のポイントはイスラエルがすべきことは何か特別なものを、あるいは兵器を持つことじゃなくて、心を主に向け、主にのみ使える、心を主に向け主にのみ使えることであるわけですね。偶像を捨ててイスラエルの神様のみを礼拝する、そうしなさいということが教えられているわけですね。まあ、これが今日の話のポイントなんですけど、ちょっと注意していただきたいのは、まあ、今日のね、箇所だけをパッと読みますとですね、イスラエルが、まあ、偶像を捨てて誠の神様を礼拝するようになるとですね、なんか急に強くなって全然勝てなかったペリシャ人に、まあ、いきなり勝ってしまったみたいな、そういう印象を受けますよね。今日の簡潔な記述を見ると、今までどうしても勝てなかったのに偶像を捨てて神様を拝むと立ちどころに強くなっちゃったっていう、そういう印象を受けるかもしれませんが、ちょっとこれだと漫画じみてですね、あんまりこう現実味がないと思うんですね。で今日の聖書箇所はですね、確かにイスラエルが偶像を捨てた主に仕えたことと、ペリシテ人への勝利には、まあ、明確な、まあ、因果関係があったことは間違いないわけですが、ただこんなにこうさっとですね、一回この神様をちゃんと礼拝したら、勝ってしまったというですね、そういう単純な話ではないということですね。これはある種の劇的な演出というか、をしているわけでですね、事実は、まあ、必ずしもこうであったという考えではないわけですね。でどういうことかというとですね、ポイントは20年という年ですね。で2節にこうありますね。その箱がキリアテエアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前科は主を主体に求めていた。この20年という年をね、注目していただきたいですね。ですから一瞬でこう神様に立ち返ったらすぐに強くなったというよりも、20年の時間がかかったということですね。ですから契約の箱の一連の騒動から20年の月が流れていた。そしてその20年間ですね、サムエルが一生懸命働いていたわけですね。無意に過ごさなかった。サムエルは一生懸命ですね、イスラエルの若きリーダーとして頭角を現して、前の祭司のエリの時代ですね、もう霊的にはすっかりこう火の消えたようにですね、だらしない状態だったイスラエルの人々に火を灯して彼らの心を耕し続けたと。20年のサムエルの努力の成果があるということですね。ですからなんか一瞬で強くなったというんじゃなくて、20年間サムエルが努力したということをね、読み取ってほしいんですね。エリの時代というのはイスラエルの霊的状態は全然ダメだったわけですね。もう聖地であるシロ、礼拝の城の幕屋ではですね、礼拝はもう適当にちゃんとしてないと。祭司は女性を連れ込んでいろんな変なことをしているというですね、どうしようもない状態になってしまった。でもだんだん人々も神様から離れてしまってね、もう全然こう神様に従うっていうんじゃなくなってしまった。 倫理や道徳も非常に停滞してしまったわけですね。そういう非常にこのおかしな状況になってしまったので、国力も落ちるわけですね。もう国の力も落ちて、ペリシテ人にですね、もういいようにいろんなところを占領されてしまう、蹂躙される。ですから、この前の時代は非常にひどかったわけですね。でサムエルは若きリーダーとして、この低迷状態からイスラエルを引き上げようと一生懸命奮闘したわけです。で今日の箇所はそういうサムエルの努力が、全く書いてない、さらっと書いてるのでわかりませんけど、これ20年って数字をね、重く受け止めて、ある種想像をたくましくしてほしいんですけど、サムエルはですね、一生懸命働いたわけですね。決して一朝一夕にはいかないわけですが、この20年の間ですね、一生懸命努力をして、人々の気持ちを変えていったと。今ですらね、今では寿命が80歳90歳と長くなってますけど、当時は40年生きれば長生きかなぐらいの時代ですので、20年ってすごく長い時間ですね。半生ともいえる時代、サムエルは一生懸命その間一緒に祈って、人々に熱心に教えて、だんだんと人々の意識を変えていったわけですね。でイスラエルの人々はサムエルの指導の下で生き方そのものをだんだんと変えていったわけです。でこれも大事なポイントなんですね。単に彼らはですね、バールとかアシュタルトっていう偶像を捨てた、偶像礼拝やめただけじゃないんですね。偶像礼拝やめただけじゃなくて、イスラエルのですね、宗教というのは単にこの偶像でなくて神様だけを拝むっていうんじゃなくてですね、もっと大事な日々の生活なんですね。日々の生活で神の掟を守る、モーセを通じて与えられた掟を守っていくことですね。これがイスラエルの宗教と周りの国の宗教との一番大きな違いです。周りの宗教、バール礼拝とかね、アシュタルテ礼拝っていうのは確かに礼拝は熱心なんですね。とても立派な礼拝するんですけど、しかしですね、そのカナン地方で、いろんな人々がバールを礼拝するのはですね、礼拝によって神様を動かす、要するに神様を自分の思い通りに動いてもらう、つまり豊作をもたらしてもらうとかね、戦争に勝つとか、そういうために神様を動かすために礼拝するんですね。一生懸命でいろんな礼拝で、技術も使ってですね、神様を動かそうとするわけですね。で、求めるものを得ようとすると。ただ日常生活でバールの教えに従って、歩むとかそういうことはないわけですね。バールが人々に正しく歩みなさいとかですね、社会の弱い人たちを助けなさいとかそういうことを命じるわけじゃないんですね。その倫理的なことを求めないんですけど、むしろ人間からいろんなものを、供物捧げ物を受け取ればそれで満足するような、そういうですね、神々なわけですね。でそれ以上のことは求めない。ですから日々の生活で、正しく歩みなさいってことはバールは要求しないわけですね。でそれに対してイスラエルの神様を求めているのは、むしろ立派な礼拝よりも日常生活のですね、日々の生活を大事にしなさいと。いくら立派な礼拝をしてもですね、日常生活がなんか全然伴ってなければですね、神様はそういった礼拝をむしろ嫌うんですよってことが繰り返し聖書に語られてますね。そのことを一箇所だけ見てみたいんですが、有名な箇所でイザヤ書をね、見てみたいんですが、イザヤ書のですね、1章の13節を見てみたいんですね。1127ページになりますね。旧約聖書の1127ページですね。1章の13節以降ですかね。ちょっと途中の飛ばしますけど、13とあとは、15からかな。1127ページですね。1章13節以降ですね。1127ページですね。さあ読みしますね。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の忌み嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これらに私は耐えられない。でちょっと14節飛ばして、15節読みますと、 あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよう。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなし子のために正しい裁きをなし、やめ者のために弁護せよという、まあ、こういうことを言ってるわけですね。ですから、まあ、ここで言われていることは、イスラエルの神様を求めているのは、すごくね、立派な豪勢な礼拝ではなくて、むしろ日々の生活で正しいことを行いなさい、弱い立場の人々を顧みなさい、そういうことをしなさいということを繰り返し、まあ、これ聖書の大きなテーマですね。ですから宗教 の罠というのはですね、すごい豪華な建物ですごい立派な礼拝してると、まあ、これで俺たちは一生懸命礼拝してんだと思ってしまうんですけど、あんまりそれは、まあ、もちろんそれは大事ですけど、それはむしろですね、それが日常生活に結びつかないと神様がかえってそういう礼拝を嫌うんだということをおっしゃってるわけですね。ですからサムエルもですね、神様の御心をよく分かっていたわけです。ですから、まあ、もちろんここであるように偶像礼拝をやめなさいということは言ったわけですが、まあ、それだけでなくて、人々に神の掟に従って歩みなさい、生き方そのものを変えなさい、まあ、そういうことを20年かけて一生懸命地道に働きかけたわけです。そうするとだんだんイスラエルの人々の歩みも変わってくるわけです。だんだんそうすると社会も変わってくるわけですね。人々がモーセの律法に従って歩むことで正義が重んじられて、また社会的にこのいろんな弱い人たちを配慮するようになっていくんですね。で結局何が起きるかと、そうすると社会のですね、こう結束が高まるんですね。国の力が強くなってくるんですね。だんだんとですね、人々が助け合うとですね、国力が逆に増していくわけです。そうするとイスラエルのですね、力が増していくということがあります。まあ、逆にですね、しばしば社会の中で格差が大きくなりすぎてしまうと国力が落ちると言われますね。国力間違いなく言われてます。今の世界でも言われてますけど、まあ、格差が大きすぎるともう一体感なくなっちゃうんですね。分断、もう国が割れてきちゃうんですね。で特にですね、自分たちはもう搾取される側だと、もうひどい扱いを受けてると思う人はですね、まあ、その国のために戦う気にならないんですね。こんな、なんか金持ちのために戦ってどうするんだとなってしまうし、まあ、その逆に頂点にいるね、金持ちたちも、まあ、自分たちは戦いたくないと、もっと安い金使って、なんていうか貧しい人にやらせればいいという、そういう無責任なことになってきてですね、だんだんと国がですね、一体感なくなって弱くなってくる、まあ、そういうことが言われます。まあ、それに対して、人々がですね、本当の意味での公正とかですね、神の人の平等という感覚を持っている社会は、お互いを守るために戦おうという気持ちが強くなると。そして、みんなが粘り強く戦ってですね、外敵を押し返せるという、そういうふうなサイクルがあるわけですね。ですからイスラエルはまさに社会をより公平な社会に変えていって、国が増していったということです。国力が増していったわけですね。ペリシテ人もイスラエルの人々が強くなってきた、変わってきたということを噂を聞いてですね、彼らがあんまり強くなる前に叩いてしまおうということで、まあ、戦争を仕掛けてきたと。そのことを聞いたイスラエルの人たちは獅子のサムエルに対してね、主に叫んでくれと頼んでるわけですね。これはとても大事ですね。前は箱を持ってこようぜと、契約の箱で勝とうみたいな、そういうかなり安直な感じだったんですけど、今度は主にちゃんと叫んでくださいと、主に祈ってくれと。でサムエルはその通りに主に祈ってですね、イスラエルのために主に叫んだということがあるんです。ですから神様にものではなく、神様ご自身に頼むということをしたわけですね。でそうすると不思議なことが起きまして、ペリシテ人がイスラエルに攻めかかろうとするときにですね、なんか落雷が起こってきたということですね。まあ落雷っていうのは怖いですよね。ちょうど戦争をいざ始めようとするときにですね、その自分の陣にボーンとすごい落雷が起こちるとですね、びっくりすると思うんですね。こうなんか戦いとかじゃなくなっちゃうと思うんですね。でペリシテ人もですね、かつて の20年前のですね、契約の箱のいろんな災いの記憶が残ってますので、あ、これイスラエルの神様は恐ろしいなということで、もう怖くなっちゃってね、みんな逃げてしまったということですね。そして、戦意喪失して逃げていくところをですね、イスラエルは徹底的に打ち負かして、でもうペリシテ人は二度とイスラエルを攻めなかったという話に、まあ、こういう、まあ、めでたしめでたしということなんですが、そして占領された地も取り返したというふうにね、平和が戻ったという、まあ、そういうストーリーをね、今日は描いているということですね。これは この勝利は本当に一瞬で生まれたものではなくて20年間のサムエルの、ね、地道な努力があったということを忘れてほしくないわけですね。はい、まとめになりますが、今日はサムエルが獅子として大きく成長して、イスラエルの人々の気持ちを一つにし、長年イスラエルを苦しめてきたフィリシテ人を追い払うという話を見てまいりました。イスラエル人が神に立ち返って外敵を追い払うというのはですね、とてもまあ爽快な話なんですが、まあその時にはですね、すごく地道な努力があったということを忘れてほしくないということですね。ただまあちょっとね、こうしてみますとですね、まあ、クリスチャンの方々にはですね、まあ、結局この武力でしか問題解決できないのかと、まあ、今日結局まあ戦争で勝ったって話でですね、それでいいのかなと、イエス様の教えた平和の道じゃないんじゃないかと、まあ、こういうふうに感じるかもしれないですね。冷める気、繰り返しそういう疑問が湧いてくると思うんですが、まあ、結局こういったね、神様に従って戦争に勝つっていうのは、なんかあんまりイエス様の教えどうなんだろうなというふうに思うと思うんですけど、まあ、そこはちょっと一言触れておきたいんですが、まあ、聖書ってとても複雑な本なんですね。でいろんな時代の様々な人々がによって書かれています。でそれぞれの聖書記者の置かれている政治的な状況とかね、時代背景も大きく異なっています。で神様はいずれね、いずれ戦争という手段ではなくて問題解決する道を示そうとイエス様を使うためですね。ですからそういう戦争ではない道を示すためにイエス様を使わそうとしているわけですが、しかしサムエルの時代はそのイエス様からも1000年も前の時代なんですね。でまだ人々の間にこう十分ですね、戦争のない時代、戦争を終わらせようというビジョンがまだ十分なかった時代なわけですね。で神様もそうした時代の人々の、まあ、意識をある種踏まえている。ですから彼は分かるような形で教訓を与えているわけですね。ですから今回の、まあ、特にサムエル記で出てくるところではですね、戦争のない社会を作ろうという理想を示すというよりもですね、神様の戒めを守ることで人々が大きく変わってくると、そしてそれが救いにつながるという、まあ、そういう教訓を繰り返し与えようとするわけですね。ですから戦争そのものの問題というのは、まあ、もうちょっとこのまだ先の話になってきてですね、ここではそこまでの話ないんですけど、ただ神様に従うことでですね、人々の生活が変わり、そしてそれが救いにつながってくるということを繰り返し教えようとしていることがあると思うんですね。だからまあそういうふうに読んでいきたいと思うわけですね。イスラエルの人たちは獅子サムエルに従って神の戒めに従って歩むことでペリシテ人の脅威から解放されています。ですから彼らを救ったのは契約の箱という魔法のような道具ではなくてですね、むしろ地道な努力、地道な神の掟を守ることであるということですね。これが私たちの教訓にしたいと思うんですね。私たちも神様から大きな祝福を受けたいと願っていますが、それ何よりも大事なことは神の戒めを守ることだということですね。特にイエス様が教えられた戒め、互いに愛し合いなさい、互いに愛し合いなさいというこの戒めを日々実践することがですね、私たちに祝福をもたらしてくれる、まあ、このことを覚えたいと思うんですね。そのことを思いながらも今週も読みたいと思います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日サムエルが人々に辛抱強く神の道を教え、それに応えたイスラエル人が、ペリシテ人から解放されるという話を学びました。私たちもまた主に対していろんな願いを持つものでありますが、その願いが実現される早道というのは主の教えに従って歩むことであることを今一度教えられました。どうかそのように歩むことができますように、私たちの救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。